山川雅夫作。朝のヨット。あけぼのの色がほのかに東の空を染めて、まもなくその日の最初の太陽の光が、はるかな海面を鈴箔のように輝かせた。洋上はまだ薄暗く、空と海の境もはっきりしなかったが、とにかく海には朝が来ていた。カモメが一羽、そのヨットの上空で緩やかに翼を上下していた。カモメはまるでどこまでも離れない決心をしたもののように、そのヨットと方向と速度を一つにして、朝空を動くかなりの風の中を飛び続けた。行ってくるよ。少年はスナイプ型のヨットに乗り、そのもやいを解きながら少女に声をかけた。
ねえ、連れて行って、私も。
ダメだったら。少年は怒ったような小姉だった。海は二人で楽しみに出かける場所じゃない。人間が一人きりでぶつかりに行く相手なんだ。
私よりも海の方が好きなの？
少年は苛立ち、神経質に眉を寄せた。君と一緒にいると、僕は時々もう一人の自分が、ひどく遠いところに置き去りにされているような気分になる。僕は、そのもう一人の自分を取り戻すために海へ行くんだ。海は、人間を本当の一人きりにしてくれる場所だからね。
どうして、一人きりになりたがるの？
女にはわからないさ。少年は厳しい顔で答え、不意に白い歯を光らせて笑いかけた。そして言った。
君を好きだよ。
スナイプはすでに岸を離れていた。白い頬を斜めに、群青の午後の海を滑ってゆくヨットを見て、少女は目に涙が浮かんできた。だが少女は笑顔のまま手を振り続けた。急速に広がる二人の距離。明るいその海面の広さをそのまま遠ざかる帆の速さで彼女の胸を裂き、広がる一つの傷口のように感じながら。少年はそして海に消えた。沿岸や離島の各所からの変電はすべて到着なしであった。急変した天候、突風と小さな竜巻とがどうやらその理由を語っていた。少女は海を見ていた。湿っぽく肌に重い早朝の潮風の中を、幾艘かのヨットが少年のスナイプを求めて走っていた。黒い海は、やがてその底の青緑色と表面の波立ち等を明らかにし、弦に散る白い飛沫を縫い、ほのかに細い虹の足が明滅した。ぬか雨のような細かなしぶきが少女の頬を濡らして、そのくせ澄んだ浅い色の空はその日の上天気を約束していた。海は嘘のようにないでしまっていた。
なぜなの？なぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？
少女は 昨夜から幾百回となく繰り返した言葉をまた唇に浮かべた。ふと砂浜での少年との愛撫の記憶がよみがえって、あの夜も砂を叩きつけ怒ったような顔で逃げるように夜の海に走り込んだ少年を思っていた。
なぜなの？あの時もあなたは必死に一人きりにしがみつこうとしていた。まるで私よりも自分の孤独さの確認の方を愛しているみたいに。でもどうしてなの？私たち愛し合っていたのよ。私の中にあなたはいて、あなたの中に私はいて、どうしても、どこへ行っても、一人きりになんかなれないのに。それなのに、どうして一人きりになんてなりたがるの？私を嫌いだったの？いいえ、そんなはずないわ。だってあなた、君を好きだよって言ってくれたじゃない。
湧き続ける涙のため、明るく平坦な初夏の朝の海はいつまでも少女の視野でぼやけ揺れ動いた。だが、その海こそが、今は彼女の中の一つの巨大な傷口であり、そこに永遠の無限の沈黙を見る少女の目は、もはやただ一つの問いかけなのでしかなかった。彼女は繰り返した。
ねえ、教えて。あなた、なぜ一人きりになりに行かなくちゃならなかったの？
カモメはどこまでもその少女とヨットを追い、飛び続けた。薄らぎかかる記憶の中で、カモメは少女に、自分がただ自分だけの充実を追った幼い恋人だったことを告げたかった。自分が臆病な一個の旅人にふさわしいこの姿でいることを告げたかった。だが、いくら喉を振り絞ってカモメが努力しても、その叫びは猫に似た単調な鳴き声にしかならなかった。そして、いつの間にかカモメは、自分の飛翔の意味を忘れ、孤独の爽やかさも、愛することの恐怖も屈辱も、その喜びも忘れ果てて、ただ、少女のヨットの上、全身を洗う透明な朝の風の中で、猫の鳴き声を繰り返して、無心にその緩やかな翼の抑揚を続けていた。